はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、そう、ラブ&サンダーについて話したいと思います。
はい。
この映画は、2022年制作のアメリカ映画で119分。現代も同じですね。そう、ラブ&サンダーですね。
はい。
で、監督が前作に引き続き、タイカ・ワイティティ。
うん。
で、脚本も同じですね。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、クリム・ヘムズワーズ演じる、雷神・ソーの活躍を描いたマーベル・シネマティック・ユニバースのマイティ・ソーシリーズの第4作ということですね。
はい。
はい。じゃあ、この感想を僕から言いたいんですけど、
はい、お願いします。
まあ、僕は、すごく面白かったですね。
おぉ。
MCU の作品結構否定的なこと言うこと多いんですけど、
はい。
でも僕は、今回は、特に、まあ、何個か、ちょっと気になることはあるんですけど、
うん、
全体としてはすごい良かったですね。で、この作品を見て思ったのは、
はい、
僕はなんか多分、ヒーローにあんま悩むとかを求めてない、
うん、
だなっていう。だからヒーローは、ヒーロー前としておいてほしいっていう趣味の持ち主なんだなっていうのが分かったっていう。
まあ、分かりやすい話の方がいいっていうことです
かね。そうそうそう、そうなんですよ。はい、なんか、ヒーローなのに、なんか、こう、なんて言ったらいいかな、
うん、
自己を探求するみたいな、
うんうん、
とか、
うん、
なんか悪に染まれてしまうとか、
うんうん、
いや、リアルな人間像みたいな、ヒーロー映画ってあるじゃないですか、結構。
はいはい。まあ最近はそういうところを、ね、描くのは多いでしょうね。うん、はい。
まあそれもだから、そういう要求というか、
うん、
そういう人が好きっていう人も多いから、そういうふうに部分もあるし、
はい、
まあ人間の多様性みたいなの、示す上で、そういう作品作ってるってのはあると思うんですけど、
はい、
僕の個人的な趣味としては、なんか、だから、キャプテン・マーベルとかだが好きなんですよ。
はいはいはい。
圧倒的に強いし、
そうですね。うん、
まあ、もちろん悩んでるところもあるけど、でも、はい、彼女はヒーローじゃないですか、もう完全に。うんうんうん、だから、すごい、多分、好きで、
うんうんうん、
エンドゲームも結局好きなのは、だからヒーローがもう、地球というか、うん、世界のために、戦うっていう。
うん。もう分かりやすい。
分かりやすい正義
ですよね。はい。
はい。だから好きなんだなっていう。うん、だからすごい単純な人間だなっていうのを改めて。
いやいや。なるほど。
今回も、だから、もともと、そうはね、だから、エンドゲームとか、悩んでる立場の人間じゃないですか。
まあ、そうですね。途中からずっとそんな感じでは、ありますよね。
まあ、彼女のその、生い立ちというか、家族が全員死んでいく、行ってるから、まあ、そういうふうな、精神状態になるのはしょうがない部分はあると思うんですけど。ねうん
まあ、逆に、それにしては元気ですよね、いつもね。
あそうですね。なんか、最初のキャラともちょっと違うなっていう、一作目とかも、うんうん、ともちょっと違うじゃないですか。
まあ、変わっては来てる感じがしますよね、うん、ちょっとね、うん。
そういうのも含めて、
うんうん、
でも今回はもう最終的な結論としてはすごく、まあ、妖精というか。
そうですね。うん、
なんか、今作は自分探しをしていた人が、
うん、
まあ、いろいろこう、自分を見つけてきて、結局なんか、まあ自分の、実の子じゃないけど、子供を持つみたいな。はい、
うんうんうん。
だから若者がもうなんか成長するみたいな話しない気もするんですね。そうと、そうの話としては。
まあ、もう大人になったっていう言い方あれですけど、うん。うん、まあ、ある種そういう感じなわけですね。うん、うん。
なんかそうは、見た目ももう、おじさんですし、うんうん、おじさんまでいかないけど、まあ、スパイダーマンみたいな若くはないじゃないですか。
はい。
しかもなんかムキムキででかいし、
はい。
なんか立派な大人っぽいけど、
うん、うん。
でも、ヒーローの、MCU のヒーローの中では、結構子供っぽいキャラだったと思うんですね、今まで。
そうですね。アイアンマンとか、
うん。
キャプテンアメリカに比べると、
うん。
まあ、ちょっと馬鹿にされるぐらいの、ちょっと、うん、まあ、幼い部分があるというか、大人という感じでは確かにないかもしれないですね。うんうん、
強さで言ったら一番ぐらい強いはずなのに、
ね、
なんか、いるじゃないですか、野球とかサッカーのチームでも、
はいはい、
実力めちゃくちゃあるけど、
うん、
なんかあんまりキャプテンにはなれない人みたいな。
そうですね。はいはい、
ちょっと幼いというか、
うん、
なんか自分だけで生きてるみたいな。別にその自己中というわけではなくて、はい、そういう感じのキャラだったけど、最終的にはなんか、すごい大人になった感じがして。
あ
で今後はだから楽しみというかまあ、今後の成長はどうなるのかなっていう、
うん、
別に大人になったから楽しみというわけではなくて、
はい、
まあ、変化した上での層がどうなっていくのかっていうのは、うんうん、すごい楽しみだなっていうのは感じましたね。
そうですよね。頼りがいがある感じにやっとなってきたっていう感じがありますよね。うん、
ですよね、
うんうん。
最後のその違う惑星を助けに行くところとか、
うんうん、
なんかああいう関わり方であんまりしてなかったじゃないですか、今まで。
はいはい。
なんか自分が戦うの楽しいからとか、
うん、
そういう感じでなんか、助けたりはしてたけど、
確かに、うんうん、
冒頭もそんな感じじゃないですか。なんか自分に助けてくれよって言いに来たら言ってやろうみたいなこと言ってたりするじゃないですか。うんうん、でも今最後の時はなんか娘をと一緒に、
はい、
あのあいつら弱いから助けてあげなきゃいけないんだよみたいなことを言っていくっていうのが、
うんうんうん、
すごく成長しているなっていう気がしたりとか、変わったなっていうのがあったんで、うん、はい、それだから僕はよかった。まあ全体の印象として良かったと思ったんだなっていう気がしますね、うんうん。ヒーローになったみたいな。
はい。
で、一方、このだから、僕はだからその悩みとか全部ヴィランに押し付けたいタイプなんだなっていうのを思ったんですね。
お
ー。だからその暗い面っていうか。
はいはいはい。
で、まあ今回のその5話は完全に、その、もともと悪ではなくて、
うん。
だから悩んでる人間なわけじゃないですか。悩みによってダークサイドに落ちちゃうみたいな。うん、
はいはい。
で、まあちょっと、この時代だからっていうのがあって、僕はすごい山上容疑者の事件をそう思い出しちゃったんですけど、
うんうんうん、
見ながら。
なるほど。
なんか、まあ神様とかいう関わりもありますし、
うん、
それにまつわって人を殺したりとか、
うん、
してしまうところとか、まあ、家庭の問題とか、
うんうん、
まあそういう自分の身内によって、そういう、ある意味ダークサイドに落ちちゃう人間の話だから、
うんうん、
それすごい思い出しながら見ちゃって、
はい、
だから彼にも、ラブみたいな子供がいたりとか、
うん、
別にいや子供が大事というそういうことを言ってるわけじゃなくて、なんか自分にとって大事な人が他にいたら、もしかしたら、
うんうん、
ああいう結論にはならなかったのかなっていうふうに、
そうですね、うんうんうん、
思ったりもちょっとしちゃったんですけど、うんうん、はい、まあそれはちょっと現実の話ですけど、
うん、
あとはなんかアメリカの話に、まあ、当てはめると、
うん、
なんかマイケル・ムーアの歌詞911っていう映画があるんですけど、
はい、
それの中で、なんだっけ、ラストベルトの人たちの話が出てくるんですね。
はい。
で、そこで、まあ、ホワイトトラッシュっていうか、その白人の人たちいるじゃないですか。
うん。
で、その人たちが、あ、黒人の人たちか。ラストベルトに住んでる黒人の人たちの話だったかな。なんかで、なんか、民主党の人にすごい、期待してたと。
うん、うん。
ラストベルトの人たちは。はい。その、トランプが出る前に。
うん。
だから、オバマの時に期待して、オバマに入れたけど、なんか何にもしてくれなかったし、むしろなんか自分たちにとってマイナスなことになったっていう記憶があって、
うんうんうんうん、
だ裏切られてトランプを支持するようになったみたいなことを言うところが出てくるんですね。
はいはい。
それにもなんかちょっと近いというか、
うん、
だから絶対的に自分たち信じようとしてた人たちに裏切られると、よりどっかに違う方向に触れちゃうというか、
うん、
いうのもすごいなんか今回見ててなんか感じるというか、
うん、
はい。まあだからいろんなこう、まあ単純な話じゃないですか。まあ自分が信じたものに裏切られて、
はい。
それを含む全ての人たちを、まあ言えば偏見ですよね。まあ別に神様だっていい神様もいれば悪い神様も多分いるんだけど、その属性の人たちを全て憎んでしまうっていうのは、まあよくある話だから、
はい。
まあいろんな話に置き換えれると思うんですけど、
うん、
はい。なんかそういろんな、そういう部分、まあある話だし、まあヒーロー映画としては僕がさっき言ったみたいに、ヴィランにそういう部分を、になってほしいっていうところあるのかもしれないなっていうふうな。別に、それがいいとか言って言ってるわけじゃなくて、多分自分の好みとしてそうなんだなっていうのを、本作見てすごい思ったっていうのがありますよね。
なるほど。
あとはなんだろう。まあ、細かい小ネタみたいなのやっぱ MCU だからたくさんあって、
そうですね。はい。
それもすごい楽しかったですね。なんだっけ、ラブちゃんが、実の娘だったりとか。
はい、ああ。
ヘムズは、クリス・ヘムズワーズの。
みたいですね。僕も見終わってから知ったんで。
うん。
あ、そうなんだって。
あんま似てないですもんね。
どうなんですかね。そう思って見てなかった。むしろその、クリスチャン・ベールに、の娘、うん、一応ね、役としては娘として出てくるんで、うん、あ、クリスチャン・ベールにちょっと似てるかなって思ったぐらいだったんで、うん、僕は。
はいはい、うん、僕もです。まあでも、クリスチャン・ベール結構年ですもんね。
ああ、確かにそうです。
50ぐらいですね。
はい、はい。あと、息子も出てるんですよね。クリス・ヘイムズワーズの。
らしいですね。
途中に、まあ。
はい。捉えられた。
そう、あ、そうでした。あん中にいるんですか。 あの、ソーが成長していく。
あ、違う、ソーの、あ、そう、子供時代。
ですよね。あの、走、はいはい、走ってって、だんだん大きくなってって、みたいなところで、途中に走ってるのが、息子みたいですね。
はい。
はい、
あのナタリーとポートマンとかの子供も。
ああ、なんか、いるみたいですね。はいはいはい。
クリスチャン・ベールの息子も、子供もいるみたいですね。
あ、なんか、確かそうだったと思います。はい。まあ、とにかく、あの、もう、なんか、家族ぐるみでみんな出てるみたいな。タイカワイティティの、
ね、の実の子供もいる。
もう出てるんですよね、確かに。好き放題やってる感じですよね。
まあでもあんだけたくさん子供いるから。
まあまあまあね。
全然紛れますよね。
そうですよね。
あとは、メリッサ・マッカーシーが出てきてびっくりしたっていう。あの、劇やったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
ヘレの役、ヘレでしたっけ？
あ、
お姉さん。
あの人、あ、そうなんですね。はいはい。この人誰、はい、僕は誰だろうってちょっとよくわかってなかったんですけど。
ああ、そうですか。
うん。
あれ有名なのなんだろうな。まあでもコメディ映画によく出てる。
ああ、そうですね。はいはいはい。
結構面白い映画多いっすよ。
うん。
ネイサマッカーシー。はい。いきなり出てきてめちゃくちゃびっくりしたっていうのがありましたね。
その、まあ、本物っていう言い方あれですけど、
うん、
だいぶ違うじゃないですか。まあ、体型からしてね、あまり言うと失礼ですけど、はい、あの、え、これがみたいなね、感じで出てくるんでね。
みんなちょっとだけ、こう、ちょっとだけっていうか、
うん、
あの、みんなちょっと太ってるというか、
あ、確かにね。
全体的に。
そう。
それが面白いですね、うん。あとは、そうですね。僕がちょっと一つ残念だったのは、
はい。
ゴアの力を、ちょっともうちょっと見たかったなっていう。
うんうんうんうん。
あの、神をいっぱい殺してるシーンあったじゃないですか。
はい。
その時の、なんか、殺してるところを見たら、もうちょっと、ゴアの怖さみたいなのを、
うんうんうん。
分かったかなっていうのがあって、なんかゴアが、戦ってるシーンがあんまないんですよね。その、最終決戦に行くまでに。
はいはい。
アスガルド、ニューアスガルドに、
うん、
で戦うだけじゃないですか。
うん。
しかもあそこなんか影が戦ってるだけだから。
そうですね。まあ、能力といえば能力なんでしょうけどね、あれが。
うん。うん、でも神をあんだけ殺してる、しかもあんだけでっかいやつとか殺してたじゃないですか。
ああ、途中にね、ありましたね。はいはい。
だからなんかあの戦いとか、もうちょっと見せてくれたら、
うんうんうん、
まあお金かかるから無理なのかもしれないけど、
うん、
もうちょっとなんか、その、ヴィランとヒーローの戦い、までの道のりとして盛り上がったんじゃないかなと思って、うん、そこがもうちょっと残念だったなっていう。
うん、あのそんなに強そうには見えないんですよね。うんうん、
しかもなんか出だしもなんかその剣を手に入れただけっぽいから。
そうですね。うん、
確かに能力がいろいろ持ってるのかもしれないけど、なんかいきなりこう例えばフリーザみたいに体が変わるみたいな、
あ、
見た目も変わったみたいなそんなないじゃないですか。まあもちろん黒くはなったんですけど、
はいはいはい、
筋肉がこう。もりもりってなったとか、そういうわけでもないし。
そうですよね、うん。
彼がなんでそんな強くなったのかも、
うん、
画面からはあんま伝わってこないから。
そうなんですよね。
あ、確かに、ね。だからあそこは見たかったっすね。
うん。
うん、あ、どこかな？あ、あと僕はそうだ。神の位置づけってよくわかんなくなったっていうか。
確かね、この MCU 世界でのね。
そうそう、うんうん、中での。
うんうん。
そうは神なんですよね。
まあ神ですね。はい。
え、バルキリーは神なんですか？
バルキリーは、ま、神に使える
人、使える人
なんじゃないですか。そういう設定なんじゃないですか。確か。
うんうん、じゃあ、工具は違うんですよね。
工具は別に神
でもない
ですね。ではないですね。あの、工具たちの世界での神はいましたから、ね、彼は、その、まあ、普通に民ですよね。どっちかというと、多分。
うん。
うんうん、
でも、ジェーンは最後神になったわけですよね。
はいはいはい。
神の世界へようこそみたいなやつだから。うん、
バルハラですね。
だから、もともと人間でも、
うん。
認められたら神になれる、
うん。まあなんか、ルールがあるんでしょうね。よくわかんないですけど。
結構曖昧だなと思って。うん。
だから、まあ、いい加減に作ってる感じはちょっとしましたよね。
うん。うん、そうは、だからあそこのなんか集まりには行ったことがあるってことですよね、多分。
ああ、神々の。
神々の。
集いみたいなやつですね。うんうん。
うん、
多分そうなんでしょうね。
うん。そこはちょっと、まあ面白いなっていう。今後またその展開していくのかもしれないけど。
うん、うん、まあ一応、あの、ゼウスの息子出てきましたしね。
うん。
うんうん。
なんかあのゼウスの、あの、あそこにいる人たちが、ちょっとなんかちょっと違いますけど、ザ・ボーイズの、邪悪さにちょっと近いっていうか。
ああ、まあこんなやつも いますよ、みたいなね。
はい、
うん。
それがすごい面白かったから、
うんうんうん、
しかもあいつが、なんだっけ、あの、
ラッセル・クロウです。
ラッセル・クロウ、そう。ラッセル・クロウがやってるのがまた面白いし、
はい、
最近で言ったら煽られのイメージ強いじゃないですか。
そうそうそう。はい。
じゃあ悪役のイメージすごい強いから。
ああ、はいはい。
だから、ちょっと、しかも体型もちょっと、まあ言っちゃ悪いですけど、ね、面白いんですよね。
わざとでしょうけどね。
いや、わざとだと思いますけど。
ね、あの、服装っていうか衣装というかね、なんかフリフリのね、あの、ま、あれが正式な神の衣装なのか知らないですけど、ちょっと、はい、バレリーナっぽい感じのね。
うん。
あ、生足を出してね、なんかね。
そうそう。なんかあの、舞台に降りてきて歩くところとか、そうそう歩き方自身もかわいいというか、全然強そうに見えないのが面白い、まあ
うん。すごいなんかもう、なんでしょう。実力っていうよりかはね、なんかショーマンみたいな感じですよね、
彼
ね、
本当に。そこら辺も面白かったですね。うん、
面白かったですね、はいはい。
はい。じゃあ僕の感想はそんなところです。
はい。
はい。トキオさんお願いします。
はい。僕はですね、まあ、あの、さっきから一緒に松さんと楽しい感じで喋ってはいるんですけども、
はい。
実はそんなにだったっていう感じですね。
うん。
面白かったのは面白かったです、
うん。
ただやっぱり、あの、この前作のバトルロイヤルが、
うん、
まあ、僕は本当最高100点満点という感じの映画だったんで、
う
ん、まあ、それと同じぐらいかそれ以上やっぱ期待して見に行ったので、
うん。
それと比べるとちょっといまいちかなっていう感じはありますね。監督も同じですし、
はい、
まあでもテーマというか、
うん、
最後、松さんもおっしゃったように層がこう成長していく感じ、
うん、
これはすごく良かったですし、いい話だなっていうふうに思いましたね。
うん、
あ、タイカ・ワイティティらしいのかなというところはありましたね。
うん、
はい、でまあ順番にこう良かった点、から話していきたいんですけど、まあ、三つほど挙げたいんですけど、
はい。
一つはやっぱり何はともあれ、クリスチャン・ベールがすごく良かったですね、僕は。で、冒頭、あの、いつもだったら何でしょう。MCU の映画だったら、お決まりの感じで始まるじゃないですか。
うん、
ロゴが出て、
うん、
で、まあ、音楽、曲も大体一緒だったりしますけど、まあ、映画に、先によっては違いますけど、今回はロゴが出るのは後で、先にクリスチャン・ベールのその、砂漠のシーンみたいなところから始まると思いました、
はいはい、
始まったと思いますけど、
うん、
まあ、あの、始まり方ちょっと珍しいかなと思いましたし、
うん、
すごい世界観がいつもと違うというか、
うん、
あの、まあ、作品でそれぞれ世界観は全然違うんですけど、もちろん MCU は。うん、ああ、なんか独特の始まり方ですごい雰囲気あるなっていうのはありましたし、
うん、
しかも、クリスチャン・ベールが最初に出てくるっていうところはやっぱりすごく良かったですね。
うん、
なんか彼単体で本当に映画が締まるというか、
うん、
結構尺が取れるし、あれで
、うん。
あの、MCU って分からずに見てたら、これはどういう映画なのかなっていう風に引きつけられるような感じにはなってましたね。
うん、
はい。で、まあ、なんでしょう、悪役としてもすごい、なんでしょう、その、ちゃんと背景が描かれるので、
うん、
すごく、良かったですし、確かにその、彼らの強さとかね、あの、結構普通に剣と剣で戦うみたいなとこが多かったので、
うん、
あんまりこう、珍しい感じ、なんか、本当に強いのっていう感じは確かにありましたけど、うん、あの、なんか、この一作で終わらしちゃうのはもったいない感じはしましたね。
うん
うん、もっと、あの、ヴィランとしては、結構残っててもいいんじゃないかなって思うぐらいの、うん、まあ俳優としてももったいない気はちょっとしましたけどね。
アップの演技の素晴らしさみたいな、やっぱさすがだなと思いますね。
なんかこの他の人が演技が上手いとか下手とかいうことではなくて、まあ撮り方もあると思うんですけど、うん、なんかクリスチャン・ベールが出てる時とそうじゃない時でなんか違う作品みたいな感じすらするぐらい雰囲気が違って、
うんうん、
なんか MCU を見てるはずなんだけど、これはなんか部分的に MCU じゃない感じがする。
なんか、中東の、ちょっと古代の現実の話みたいな。
はいはいはい。ところが、出るところがやっぱさすがだなっていうところはありましたね。うん。それと、二つ目としてはですね、これは、まあ、ここ最近の流れではあるんですけど、最近の MCU 作品とはちょっと隔絶した感じの、あの、話というか、
うんうん、
まあ、良くも悪くも、その、まあ、さっき言われたように、ヒーローが悩んだりとか、ヴィランの苦悩だったりとか、
うん、
一般人の人がどうだとか、
はい、
一般人の人の苦悩とか、
うん、
まあ、そういったことは、ま、そんなに描かれない感じで、うん、まあ、良くも悪くもですけど、これ、
う
いい加減な作品に思いましたね、僕は。
ああ、まあまあ、そうです、そうですね。あの、そこはそうです、う
ん。ちょうどいい感じっていうふうにも取れますし、うん、あんまり、こう、真剣に作ってないってことはないと思うんですけど、
うん。
うん、こう。
一般人出てこないですからね、ま
ず。そうですね、確かに。なんかこう、社会に何かを訴えかける感じのものは、そんなにはないかなっていう。うん、
はい。
まあ、もともと目指してるとかは全然違うと思いますから、うん、全然いいんですけど、それは。っていうふうに思いましたね。で、まあこれは層が出てくると最近は大体そういう傾向になりがちですけど、まあ、ちょっとしつこいかなって僕は思いましたけど、まあ、コメディ感がすごい出てたなっていうところですよね。と、まあ僕がちょっと笑ったっていうか面白かったなっていうところをいくつか挙げると、まず はい、最初の方前半ですね、マット・デーモンたちが出てくる演劇ですよね。
はい。
あれはかなり笑ったし、
うん、
そう、今回はとても尺が長かったですよね。映画内、演劇なんですけど、やったら、これ、いつもでよ、まあ、今までで言うと最高の長さですよね、多分ね。
うん、
長いな、とか思いながら。
しかも、あれ見て感動してるやついるんだっていう面白さみたいな。
結構人気あるんだなっていうね、はい。ところとか面白かったですし、
うん。
あとは、まあ、これはベタですけど、すごいベタですけど、ジャン・クロード・バンダムのオマージュとか、
あ、
うん、あとは、なんかよくわかんないですけど、こう、やたらとうるさい、ヤギ、が出てくるんですけど。
面白かったですね。
なんかもう、存在だけで面白いっていうかね。なんなんだこれはっていうね。
しかも。それでもあんまり出てこなくなったんです
よね。うん、ね。しかも、そのヤギにその船を引かせるっていうね。
うん、
え、何それっていうね。そういう能力あったのみたいなね。知らないけどさ、っていう。はい。面白かったですね。それから、個人的にはこの、僕は、これからちょっと楽しみだなと思ったのは、その、シフっていうキャラクター出てくるじゃないですか。もともとはソーに仕えてた人ですかね、はい。
あの、ロキ殴るやつですよね。
そうですね。ロキをその無限地獄みたいなところでビンタしまくる人ですけど、ね。はい、で再登場したそのシフとのやりとりですよね。
あれ、初めシフって、僕、同一人物と思ってなくて。
ああ、そのロキに出てきた人。
はい。
どうですか？
なんか。
はいはい。
白い格好してたじゃないですか。
ああ、確かにその衣装はそうですね。はい、はい、はい。違ってましたもんね。はい、
おとげさんもすぐあいつだと思いました。い
や、僕顔はちょっと覚えてなかったですけど、その、なんか、なんとなくそのキャラクターの立ち位置的に、
うん、
あ、多分あの人とは同じ人なんだろうなと思いながら見てましたね。あの、うん、見終わって確認して、あ、やっぱり同じ人だったっていう。うん、
最後なんか剣の練習してますもんね。
そうですね。で、まあ残念ながら腕を失ってしまうですよね。はい、で、そこでのソーとのやりとりが、その、すごい深刻な状況のシーンなんですけど、
うん、
これで私もバルハラに行けるって言ってね、
はい、
死んだら神はね、バルハラに行けるっていうルールらしいんですけど、うん、いや、言いにくいんだが、戦いの途中で死んだものしか、バルハラには行けないんだって言って、
うん。
いうシーンがあって。
でも、ジェーンは言ってましたよね。
ジェーンは一応戦いの途中だったってことなんじゃないですか、あれは。
え、あれだって最後、戦い終わってからじゃないですか、死んだの。
まあ確かにね、その辺はわかんないです。
もう、
いや、いいですけど、ね。甘いですけど。
別にいいですけど、はい。
でね、なんか、多分腕はいけたと思うとかね、いうところとかね。なんか笑っていいのかいけないのかわかんないような。ところでしたけど、はい。まあそういう感じのブラックジョークというかね。
うん。
はい。まあそういうノリはすごい面白かったですよね。先ほど松さんおっしゃったんですけど、まあ、ゼウスですよね、あとね。
はい。
ダッセルクローがね、本当に笑っちゃうんですよね、ちょっとね。
彼は、この、あれでいいんですかね、今後。
いいじゃないですか。でもいい、すごいいい、いや、まあ確かにね。すごいいい味出してたから、ね。まあ、あれね、あんまり、こう、シリアスな映画とかあんまり、まあもちろん出ることは出るんでしょうけど、
はい。
そうじゃなくてもなんか最近は出てる感じするんで、まあ、
うん、
イメージを変えたいのかはよくわかんないですけど、すごい、うん、でも合ってると思いましたけど、僕は。
なんかどんな役でも出るな、みたいな、なんか、
確かにね。
最近感じがして。
確かにね。まあ、一個前に見たのは、煽られなんでね。
うん
でも多分、今後結構出てくる感じですよね、ちょっとね、多分ね。
そうですね。
しばらくはね。
うん。
うん。なんかすごいなんか軽い感じの紙ですごい良かったですね。
はい。イベニエの数競ってましたよね。
ああ、言ってましたね。
マジでクソだな。
でもあれですが一番偉いわけですよね。紙の中ではいい。
そうですね。
多分。うん。でも、神って何なんだろうってね、先ほどマスさんおっしゃったじゃないですか。
うん。
まあ、なんでしょう。結局、決まってないんじゃないですかね、その神。何をもって神とするみたいなのって。
うん。
なんか、決まってるようで決まってなくて、多分その、結局神っていうのはその、人間が作り出したもんじゃないですか。
はい。
だから、そういう感じなのかなと思って。
なんか、セレブみたいな感じなのかなと思ったんですけど。
ああ、確かにです、確かに。
こっち、うん、みんながセレブって言ったらセレブみたいな。
うん、貴族みたいなね。
はい、貴族
と。まあ、その、血筋とかそういうのももしかしたらあるかもしれないですけど、うん、まあまあ、その、ある一定程度なんか、強いのか、強さなのか、
うん、
財産なのか、なんかよくわかんないですけど、まあそういうもの、
うん、
知名度があるとか。
はい。
うん。まあもちろん、その、本当に、たくさんの人々を助けて、みたいな神も多分いるんでしょうけどね。うん。うん、本当にただただ、こう、神と呼ばれれば神みたいなね。
うん。
うん。なんか小籠包の神とか出てきてましたしね。何なんだろう、このシーンは何だとか思いながらね。
ちょっとなんですけど、やよずの神、
はい、はいはいはい。
に近い概
念。まあそういう感じでしょうね。
小籠包とか言い出したら。
うん、そうですよね。何でも神になり得るってことですよね。うん。うんあれは何なんですかね。ごめんなさい。あのキャラクター僕は詳しく知らないんですけど。
はい。
ああいうのがいるのか。それともなんか、まあ、いわゆる八百万の神的な意味で出してるのか。それともなんか、うん、中国資本へのアピールなのか。
僕なんかユズニーの短編であるじゃないですか。
はいはいはい。
バオとかいう。
ああ、はいはい。あ、なんかそれはちょっと聞きましたね。あれと一緒なんですかね。
あ、いや、見た目とか、ああいうテストじゃないですけど。
ああああ
でも、いや、わかんないです。だから、ディズニープラスで見えるし、ディズニーだから。
ああ確かにディズニーだから出してきた。
的な。でも、まあ、見た目ちょっと違うんですけどね。バオとは。雰囲気が。
まあ、その辺は、まあ、わかんないですけど、そうかもしれないですね。
うん。
はい。それと、3点目は、まあ、テーマですね。最初にも言ったんですけど。
はい。
この、まあ、タイトルに込められた意味が、まあ、ラストまで見るとわかるんですけど、ラブ&サンダーっていうことですよね。
あれと娘の名前はラブって
多分、まあ、多分そういうことだと思いますけどね。明確に名前は出てこないので、その字幕をエンドロール見たらちょっとわかったのかもしれないですけど。
最初はとりあえず少なくとも出てこないんですよね。はいはいはい、娘が死んだっていう時に。うん、ああ、そっか。
なんか、まあ、他のサイト、映画見終わってなんか、まあ、考察というか解説サイトなんか見ると、
はい。
なんかラブっていう名前じゃなくて違う名前で表記されてるサイトもあったんで、別に公式じゃないんでわかりませんけど、だから、ちょっとよくわからないですけど、でもまあ、要はでは、ラブ&サンダーっていうのは、そう、ジェーンのことではなくてっていうことですよね。
うん。
まあ、ちょっとしたミスリードじゃないですけど、
うん。
まあ、そういう話に持ってって、まあ、ちょっと層の、
うん、
成長みたいなのを描いているっていうのはなんか映画としてはすごくテーマはすごいいい話だったなって最後に見終わって思いましたね。
うん、
で、まあすごい急展開でしたし最後、
うん
うん意外。すごい意外な展開でしたし。
うん
まあ、なんかそのジェーンと別れて、まあジェーンが亡くなってしまうっていうのはなんとなく想像できましたけど、
うん
それで、まあ、層が立ち直るのか、落ち込むのか、みたいなね。そんな結末かなと思いきや、いきなり子供ができるっていう、
うん。
うん。まあでもなんかそこは少し、すごいなんか、見てて、ちょっと温かい気持ちになるというかね。
うん。
まあいい話だったなっていうふうに思いましたね。で、先ほど松さんおっしゃったように、その、結構、その、主役っていうか、出演者たちの家族というかね、息子とか娘とかが出て、で、結構出てるということですね、子供たちが。
はい。
なんかそういう意味で、まあ、もちろん観客に向けて作ってる部分もあるんですけど、本人たちがなんか、すごい楽しんで作ってるようなのがちょっと目に浮かんで、
はい。
なんかすごく、それはいいなっていうふうに思いましたね。なんか、思い出作りとして、この映画を使うのは、すごい贅沢でしょうけど、なんかすごいいい経験だろうなっていうふうに思いましたね。まあ、中にはね、今後も出てくる 人たちもいるかもしれませんし、
うんうん、
その辺は楽しみですけどね。まあ結構、まあこれまでの作品でも多分ね、細かく調べりゃ誰々の息子が出てるとか娘が出てるとかね、うん、なんかあるみたいですけどね、うん。はい。それから、まあ、そうですね、層の成長みたいなところで言えば、まあ結局彼は強すぎるわけですよね、そもそも。
うん、
だからその、誰かに勝てないとかね、
うん、
その強い敵に何とかして打ち勝つとかいうことはあんまり問題ではなくて、
うん、
どうやって過ごすかとかね、何のために戦うかみたいなところが結局、問題というか悩んでた部分で、
うん、
まあそれがちょっと一応は解決したのかなっていうところですよね。
でもヘラクレスには勝てないかもしれないですね。
まあ確かに、まあわかんないですけど、どれぐらい強いのかわかんないですけどね、うん、彼はね。
でもヘラクレスってなんか強いイメージじゃないですか、髪の中で。
うん、
名前というか。
なんですけど、その、ビジュアルが、出てきた時にあんまり強そうじゃないっていうね。
バカっぽいですから
ね。そうそうそう。大丈夫かなっていう。ちょっと心配になりましたね、
うん、
この、今後の展開がね。もしかして、あれ以降一切出てこないとかね。あり得るかもしれない、
ね。まあ、ありますよね。はい。何でしたっけ、ドクター・ストレンジの
あ、モルドね。
ああ、はい。
まあまあ、
まだ出てきますけど、
うんうん。
初めのその、一作目の最後でなんか展開を匂わす感じの出方じゃないじゃないですか。
そうそうそうそう。まあ、どっかにいるんでしょうけどね。
うん、
生きてるでしょうけど、わかんないですけどね。
そういう可能性もだからあります、
ね。まあ、あるでしょうね。あんまり間が空いちゃうとね。
うん。
うん、まあ、今後どうなるかは。まあ、でも原作ではね、どっちもゼウスもヘラクレスもいるみたいなんでね。
うん。
話は全然作れるでしょうけどね。
うん。
うん、それからまあ、まあ、今まで結局自分が先頭に立ってね、戦ってきたわけですけど。
うん。
まあ、自分が活躍するっていうよりかは今度はなんか勇気づける立場になっていく感じですよね。うん、応援するというかね。もちろん自分も戦うんでしょうけど。だからそれは最後、この映画のまあ最後の方に出てくるその子供たちに力を与えるみたいなシーンがあるじゃないですか。
はい。
アズガルドのさらわれた子供たちとね、うん、一緒に戦うみたいなね。まああれはゼウスの力なのかもしれないですけど、一応。
うん。
だからあのシーンはちょっと、僕はちょっと感動しましたね。その、うん、まあ、前の作品で言うと、フォークアイがワンダを勇気づけるシーンっていうのはすごい名シーンで残ってるじゃないですか。うん、まあ、あれっぽいところでちょっとあるって、うん。まあ、今回は子供たちっていうところは違いますけど、なんかすごくあのシーンはちょっと泣きそうになってしまったところはありましたね。
うん。
はい。良かったなっていう感じのシーンはそんな感じですね。
うん、
はい。で、一方気になった点も結構あって、
はい。
はい。まあ、散々さっきから褒めてるんですけど、
うん。
まあ、コメディパートですね、まず
ね。
面白いんですけど、
うん。
ちょっとしつこい、
ね。いや、そうですね。最初の戦いのところとか、ちょっと。
うん。ちょっとやりすぎか。だらけ、ちょっと、締まりがないですよね。ちょっと、面白いんですけどね。うん。
ちょっとなんか、バズライトイヤーの話を前ちょっとしたと思うんですけど。
はいはいはいはい。
バズライドの方が先僕見てたんですけど、
はい、
それを、今回この作品を見た時に思い出したっていうか、
はいはいはい、
ちょっとやりすぎるとやっぱだれるなみたいな。
そうですよね。
はい、
僕もマスさんのそのバズライトイヤーの話を聞いてる時に、
うん、
僕はもうそうを見てたので、
うん、
ああ、大丈夫かなってちょっと心配に、どんな話ですとは言わなかったですけど、うん、その時ね、うん、多分同じこと思うんじゃないかなって思うから、うんうん、だそこですね。バランスですよね。まあ、
ね、
わちゃわちゃした感じとかね、こうふざけてる感じが好きな人は全然問題なかったとは思いますけどね。うん。うん、まあ、僕は個人的にはちょっとしつこく思ってしまったところです ね。うん。あと、二つ目としては、まあ、ストーリーですね。
うん。
が、これがまあ、いい話なんですけど、かなりご都合主義な展開になってますよね。
うん、
例えばまあ、これはまあ、いろんな、こう背景があるんでしょうけど、そのジェーンが今回ね、また、復活したというか、多分今後出てくるかちょっとわからないですけど、
は
い、その、ナタリー・ポートマンの契約的なものなのかちょっとよくわからないですけど、
うん、
まあ、久しぶりにこう映画に出たわけですよね、うん、MCU 作品に。なんだけど、一作出ただけで死ぬっていうね、一応は。
まあそうですね、う
ん。で、まあ、バルハラっていうところに行ったんで、まあ、 今後出てこないこともないかもしれないですけどね。一応退場したっていう感じなんですけど、その、まあ、一作しか出ないので、もう仕方なくもう末期癌ですみたいな設定とか、あとは、もう一つその、バルキリーがね、すごい今回は活躍するのかと思いきや、最後の戦いに参加しないじゃないですか。なんか肝臓をやられたって言ってましたけど、なんかなく、はいはい、内臓が一部なくなってしまったみたいな、ね。っていう、まあまあもちろんそういう怪我してね、怪我したっていうかすごい負傷を負って、戦いに行けないっていう、その、言い訳はわかるんですけど、わざわざあれ、そうと二人でこう、向かい合って話していけないっていうのを伝える、なんかすごくなんだろう、もうすごい作った話だなっていう感じがちょっとしてしまうんですよね。なんか、例えば、別に病院で寝ててもいいわけじゃないですか、ベッドで。で、なんか、もっと重症みたいな感じで、こう、繋がれてるみたいな、その、いろんな機器に。
はい、
まあ、人間じゃないんで、ちょっとそれはどうかわからないですけど、そういう治療が意味があるか。なんか別にそういう風でも、パッと見て、あ、今は戦えないんだなっていうのはわかるだけで十分だと思うんで、なんか言い訳として肝臓がなくなったとか、なんかそんな別にいいんじゃないかなって思ったんですけどね。はい。だから本当になんか必然性がないんで、やっぱり脚本上の都合にしかちょっと思えないなっていうのが多かったかなって思いますね。それから、逆にもうちょっと描いてほしかったなっていうのは、やっぱりその5話の背景っていうか、まあ最初の部分はすごく描かれてたんでよかったと思うんですけど、で、その神に不信感を持ったっていうのと、そのね、たまたまね、そこにあったネクロソードというのを手にしてしまって、要するにワンダで言えば、要は、何でしたっけ、
本みたいな。
本ですね。ダークホールドですね。そうそう、そういうものを手にしてしまって、ちょっと乗っ取られる感じというかね。で、まあ、
悪者。まあ、デスノートみたいな感じ
ですね。そうですね。はい、で、まあ、ゴアはもう、そういうものに、まあ、操られてるのか、どこまであるかわかりませんけど、まあ、悪者としてね、になっていくっていうところなんですけど、で、問題は最後のとこですよね。なんか、精神と時の部屋みたいなところに行ってですね、最初にたどり着いた人の願いを叶えてくれるっていうなんかね、
はい、
ところですけど。
ドラゴンボールみたいな。
そうそうそう。確かに、シェンロンみたいなもんですよね。
はい
はい、で、もうあと願い事を言うだけっていうところで、一瞬止まるというか戸惑うというかね、ゴアが。あの辺の、あれ、なんか自分の目的果たさないんだみたいなね、そもそも目的なんだったのがよくわかんないですけど、あそこの、ね、改心するシーンですよね。あそこをもう少し丁寧に描いてもよかったんではないかなっていうのを僕はちょっと思って、もちろんその、ジェーンとソーが、こう、もう、ゴアがその願い事を言うとして、きっと神を全員殺してくれっていうような願いをね、言うんであればもう自分にはどうしようもないから、だったらもう私はその愛する人、まあジェーンとね、1秒でも長く過ごせるようにみたいな選択をするじゃないですか、あそこで。まあまあなんか、無理やり引き止めないのもちょっと不自然な気もちょっとするんですけど
。
まあまあ、なんかよく諦め、すごい諦めがいい感じなんですけど、あそこは。まあまあ、そういうところで、あ、そんな風にするんだみたいな感じで、ゴアが、こう、歯と気づくみたいなね。で、なんか、そうが、お前が求めてたものは、そんなもんじゃないみたいなね。お前が求めてたものは愛だみたいなこと言うじゃないですか。
はい。
まあまあ、そうかな、とか思いながら。そこで、だから、改心するっていうか、その、我に帰るみたいなシーンなんですけど、まあ、いいシーンではあると思うんですけど、ちょっと段取り的な部分はちょっと感じたのと、まあ、なんでそんなに、こう、簡単にコロッと心が変わったのか、心変わりしたのかな、みたいなところは思うんですけど、まあ、これまあ、ワンダが、前回のその、ドクターストレンジ、マルチバースオブマッドネスの時でもそうであったように、最後すごい、まあ、いいことして死ぬじゃないですか、一応。で、あれもそうだったんですけど、要は、彼らが、まあ、そういう悪いことをしてたのは、その、一種そのダークホールドであったりとか、今回はネクロソードであったりとか、はい、まあ、そういうもののせいだよって言われれば、 確かに5はもう、あそこに入った瞬間にはもうすでにネクロソード壊れてましたから、
うん、
まあ、急に心変わりしてもおかしくはないかなと思うんですけど、
うん。
うん、その辺の心の動きですよね。
ああ、で僕はなんか逆に、あそこで神殺す方が変だなと思っちゃったんですよね。
ああ。
だって、神を殺す理由って、まあ、言えば娘が死んだからじゃないですか。
うんうん。
で、普通に生きてるときは、その神、あの、子供は絶対に生き返らないじゃないですか。
はいはいはい。
だから神を殺すしかないっていう選択肢だと思うんですけど、
うんうんうん。
何でも叶うんだったら、子供っていう方に行くかなっていう。
あ、まあ最初からそうだったんじゃないかっていう。
はい。もし最初から一つだけ願いを叶えてやるシェンロンが出てきたら、
うんうんうん、
娘を生き返らせてくれって言うんじゃないかなっていう気がするんで。
なるほどね。はいはい。まあ確かにそうかもしれないですね。はい、
まあもちろん呪いが解けたっていうのはあるかもしれないですけど。
うんうんうん、
はい。
だそもそも彼は何を願おうとしてたのかっていうのは我々では実はあんまりよくわかってない部分もあって、確かにそうやって、そうかな、娘のことを願うのかなっていう想像はできますけどね。
うん。
その何も言葉にはしてなかったですよね。一度もそのことについては。どんな願いを言ってました、
う
ん、ま
あ、だからあそこ入るまではそう思ったかもしれないですけどね。その、神を全員殺してやると思ってたかもしれないけど、まあやっぱでも、あ、そっか、生き返らせるんだったらそうしたいなっていう。
まあ確かにね。うんうんうんうん。
うん、冷静に思ったらでも普通そう、
そう思わないですね。その方がいいですよね。
はい、うん、うん。神を殺した。自分とは育て生活できないですけど。
うん。神を殺したところで何もね、
はい、
残るもないですもんね。
うん。
まあ、ちょっとまあ、引っかかったかなというのはちょっとありますね、うん、そこは。うんうんうん。あとは三つ目としては、その、今回、ストーリーとか、そのキャラクターとしては、結構女性が多く出てくると思うんですけど、主要な人物として。
はいはい、
なので、うん、女性を活躍させられる映画ではあったと思うんですけど、
うん、
せっかくそういうチャンスがあったけど、あんまり活躍しないっていうところがちょっと不満ではありましたね。
おー、
うん、例えば、まあ、ニューアズガルドですか、
うん、
を、まあ、バルキリーがこう統治してるわけですよね。
はい、
一番偉いんですよね、多分あそこでは。
うん、
なんですけど、あんまりその手腕を発揮してる感じもあんまり描かれなかったですし、
うん、
まあ最初の方はちょっとね、テーマパークみたいにしてる感じはね、出てきたんですけど、うん、でもその途中でソーがやってくるわけじゃないですか。
はい。
そうするとなんか結局ソーがいいところを持っていくというか、
うん、
あ、彼の方がやっぱり人気があるのかな、みたいな感じとか、
うん、
もちろんこの映画ソーの映画なんでね、仕方ない部分はあるのかもしれないですけど、とかですね。まあ、まあ、ジェーンも、その、マイティーソーっていう言い方なんですかね。一応、として復活するわけなんですけど、うん、まあ、さっきも言ったんですけど、結局最後殺してしまうっていうところですよね。
うん、
話の流れ的に。で、しかも、ちょっと、まあ、これはあれですけども、自己犠牲的な形じゃないですか、結局。
うん、
無理をして、あそこにソーを助けに来たわけですよね。
うん、
助けに来たら自分が死ぬかもしれないっていうのを分かって、助けに来たって、うん、まあ、そういう意味で自己犠牲的ではあるんですけど、うん、なんか、まあ、どっちかって言ったらちょっと古臭い感じの話になっちゃうかなっていうところですね。命をかけて命を守るみたいなところですよね。うん、うん。
まあ、でも女性がそれをやるっていうのはあんまりなかったっていう点では、しかもあれ、助けに来なければ負けてた可能性があるから、
うんうんうん、
そういう意味ではまあ、活躍してるのかもしれないですね。
うんうんうん、確かにそうですね。そういう意味ではちょっと新しいのかもしれないですけどね。うん。でも結局死んじゃうっていうのがね、なんかね。
まあね。
うん、
そう
ですね。まあ、やっぱりソーが主人公なんでっていうところもあるんですけど、
うん。
まあ、個人的にはもっと女性の活躍、女性ヒーローの活躍みたいなのをちょっと見たかった部分はありますね。うん、ちょっとやっぱ脇役的になってしまった部分があるかなっていうのは。
うん。
うん、
それは今後ラブに託されてるのかもしれないですよね。
そうですね。その辺がなんか楽しみでありますけどね。まあ他にも女性のキャラクターがたくさん、新しいキャラクターね、出てきてるんで、それらの人たちの活躍は確かに楽しみですけどね。それ
と、あとは、はい、レディーソーっ
ていうのを言
ってるところに言うのはちょっとまあ、
はいはいはい。あそこはいいセリフでしたよね。
最近のジェンダー的
視点で。まあ、なんだろう。原作どうなってるか分かんないですけど、要するに基本的には最初に出てくるマーベルのヒーローは大体男性が多いわけですよね。
うん、
まあ時代的なものももちろんあるんですけど、
はい、
で、二代目に女性にするとか、うん、黒人にするとかね、人種を変えるとか、うん、性別を変えるとかみたいなのが多いわけですけど、何々の女性版とかね、
うん、
いうふうに、まあ、一般的にもそうやって言ったりすることは多いですけど、まあそういう言い方は確かに、まあ、あんまり嬉しくないでしょうねっていうところですよね。うん。うん、だからあのセリフはすごい良かったですね、確かに。
まあある意味、何々夫人っていうような感じですよね。
はいはい。
まあ、名前がなくなる。
そうそうそう。その、それ、もっと身近なところで言うと、何々さんのお母さんとかね。
そうそうそう。
で言ったりとかね。
うん。
だからまあまあ子供同士の間ではもうしょうがない部分はありますよね、うん。親同士のこの関係でもそういう言い方をしたりとかね、うん、当然あるわけですから、まあ、その辺ですよね。うん。まあそういうのもちゃんと描かれて、まあ確かにそうですね。そこは良かったですよね。うん。で、四つ目はですね、まあこれはもうソー・ラグナロクのところをすごい引きずってるんですよ、僕は。
うん。
やっぱりあのロックを使って盛り上がって、だっていうのはすごいあるんですよね。はいはい、そのソウラグナロクで、
はい。
移民の歌というのは特に、はい。いや、あれの、やっぱ思い入れが僕は結構大きいというか、あのイメージがすごいあったので、うん、今回もでも結構ロックをね、使って、うん、盛り上がる部分はあるんですけど、
はい。
ちょっと多用しすぎてる感じはちょっとしましたね。うん、で、まあ、やっぱりもちろんその知ってる曲かどうかっていうのも大きいかとは思うんですけど、
うん。
やっぱあの、ちょっとやっぱり自分の作品ではあるんですけど、二番煎じに思えるというか、
うん。
うん。だからもう音楽に頼りすぎてないからっていう感じはちょっとしましたね。
うん。
そのすごい盛り上がるシーンで音楽、ロックをかけてるんですけど、今回の作品も。
はい。
あんまりそれを多用するのは良くないんじゃないかなっていうところはちょっと思いましたね。
うん。
うんうん、で、そこまで盛り上がるかっていうと、僕の気持ち的には、やっぱりラグナロクの時ほどは盛り上がらなかったっていうのは正直あるので、うんうん、まあ、気になったといえば気になったところですよね、うんうん。はい。で、最後なんですけども、あの、先ほど、ソーが子供たちを励ますシーンがすごく感動したっていうところはあったんですけど、
はい。
ただその後がちょっと気になって僕は、
うん。
すごい、その力を与えるとか励ますみたいなとこはいいんですけど、それを、子供たちがその後何するかって言うと、まあ、戦うわけじゃないですか。
はい。
まあ、いわゆる暴力を振るうっていう、
うん、
腕力に任せるっていうね。まあまあ、腕力じゃない子供もいたとは思うんですけど、なんか戦わせるっていうのがどうなのかなっていうのはちょっと僕は思ってしまって、子供たちに。なんかもう、子供が最初から戦うみたいな映画だったら全然、あの、活躍するっていうね、映画だったら全然、あの、苦にはならないんですけど、まあ、スパイキッズみたいなものとか、そういう系のだったら全然気にならないんですけど、なんか、うん。あの、例えば彼ら、みんなもちろんその、あそこで助かりたいとかね。
うん。
あの、すごく不安に思ってて、あの、助けに来てくれないと自分たちが逃げられないというかね、自分たちだけではどうにもならないっていうところを、こう、まあ、言葉もあるし、まあ、力を与えて励ますっていうところもあって、そこはいいんですけど、
うん。
ただ、全員が全員、あの場面で子供たちがですよ。全員が全員力を得て戦いたいかっていう、かどうかっていうと、戦いたい子もいるでしょうけど、
うん、
戦いたくない子もいるんじゃないかなって僕はちょっと思ったりとかして、
うん、
力を得たとしても、
はい、
うん。若干洗脳されてる感がちょっとあったかなっていうのは、ありますね、うん。洗脳とまで言うと思うんですけど、
まあ、捉えられてますからね。
そうですね。うん、
だから、
はい、
うん。いや、戦わなく以降は戦わなくてもいい状況ではあるのかなっていう。
うん。でも全員戦ってましたよね、一応ね。
まあだからそれはみんな好戦的な感じでもあるのかもしれないですね。あとアメリカ文化っていうのがあるかもしれないですね。
で、あの、なんでしょう。あそこに捕らえられてる時に、
うん、
君たちは全員、なんて言ったかな。アズガルド人だろっていう話をするじゃないですか、そうが。でも実際にはそうじゃなくて、アズガルド人じゃない子もいたわけですよね。僕はなんとか人だよとか、
うん、
僕もなんとか人だよって言って、いや、今日だけは全員アズガルド人だみたいないう感じにするじゃないですか。
うん、
その辺は別に悪くはないんですけど、なんか微妙な感じはちょっとしたというか、
うん
うん、なんかこうひとまとめにしてしまう。まあ、しょうがない部分ももちろんあるんでしょうけど、
うん、
なんかね、うん、まあなんかそれでも力を合わせて戦ったっていうふうに捉えればいいのかもしれないんですけどね。
うん。
で、まあ、子供たちが戦う相手が、その、人型じゃなくてね、なんか変なよくわかんない、根っこみたいな。まあ、
生命じゃないですか、ね。
生命みたいな、じゃない、うん、そうそう、なんか根っこみたいな、なんか影みたいなやつだったんで、まだ、まあ、大丈夫かなと思いましたけど、あれがなんか、それこそ5話だったりとかね、人型だとちょっと、もう少し、うってなるかなって思ちょっと思いましたけど、うんうんうん。まあ、うまくやってるとは思いましたかね。はい。
うん、
はい。まあ、ちょっといろいろ言いましたけど、はい。そんな感じでした。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
なんか、
はい、
読むとあれですよね。ネクロソードは、新病棟、
ね。ああ、らしいですね。
ですよね。でもまあ、それは言ってないから、どうかわかんないみたいな。
そうですね。まあまあ、だから、スパイダーマン、その、まあ、前、古い作品のスパイダーマンで、うん、ちょっと操られるっていうところありますもんね、スパイダーマンが。
ああ、そうですね。
黒いスーツになってしまってみたいなね。
ベロも出てきますしね。
はいはいはい。
うん。
まあ、それは今後どう繋がってくる。まあ、でも、なくなっちゃったのかな、一応、ネクロソードも壊れたのかな。うん、ムチョルニアの使い方はちょっと斬新でしたね。
ああ、そうですね。
分裂して戻ってくるっていうね。
はいはいはい、
あ、そんな。
むしろ強いじゃん。
そうそうそう。そんな使い方できるんだっていうね。うん、壊れてないじゃんっていうね。
はい。なんかドラクエ思い出したんですけどね。
お
ー。ドラクエなんか、単体でしか攻撃できない武器と、
はいはい。
そこの集団を一気に叩ける武器あるじゃないですか。
はいはいはいはい、ブーメランとかですよね。
ブーメランとか、
うんうんうん、
ムチとか。
はいはいはい。
そういう感じの。
うん、絶対ブーメランの方が強いじゃん、みたいなね。
うん、ブーメランって、単体一個一個の与えるヒットポイント低いじゃないですか。
弱いね、弱い、はい。
そんな感じなんかなっていう気がします。
わかんないですけどね。でも十分強かったですよね、ジェイオがね。
うん、ゴアとかには効かないのかもしれないっていう。
ああ、確かにね。
あんまり。
うん。ムジョルニア関係で言うと、
はい。
今回そのジェインを復活させるために、
うん。
まあ、ガンでね、余命が少ししかないとか、
うん、
あと、まあ、ソーと、まあ、ジェインがその、今までどういう関係だったのかとかね。
うん、うん。
まあ、後から作った話じゃないですか、あれも。
はい。
それで別れてしまって、みたいなところが描かれるわけですけど、
うん。
その中でその、なぜ、ジェインがムジョルニアその、持てたのかみたいなところも一応説明があるわけじゃないですか。
うん。頼むぞみたいな。
そうがね、ムジョルニアに頼むぞって。はい、その、武器にその人格みたいなのがあることって何？今まで出てこなかったけど、そうだったの、うん、みたいなところとか。
なんか嫉妬するヒントがある、ね。
そうそうそう。そんなの今まで描かれてなかったやろって思いながら、今後どうするのかなと思って、こう、そういう風にずっと踏襲していくのかなとかね。
うん、
ちょっとめ
ん
どくさい設定を加えた気はしますけど。
ああ。
うん、
はい。なんだっけ。ストーンブレイカーってあれですもんね。グルートですもんね。
ああ、そうですね。一部、そうですよね。そうです。手というか、そうでしたね。確かね。
だから、人格があってもおかしくない。
ああ、まあ、確かにね。ムジョルニアにもでもある感じなんですよね。うん、
それはちょっとわかんない
ですけど。グルートはね、確かにね。うん、でもなんか、ソーの話しかけ方から言うと、その男女の関係みたいな感じじゃなかったですか？嫉妬するという意味では、どうなんですかね。
まあ男女とか、まあ友達でも、まあ、
そうか。
あり得るんじゃないですかね。うん。
はい。
はい。
なんか。
それ楽しい
ですね。それは楽しいと言えば楽しいんですけどね。今後映画作る人めんどくさくないかなと思ってね。
そうか。あと、あれか、もうガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの今度のやつには、そうはだから出てこないってことですよね。
うん、あ、そうそう。そこも僕は、まあ、いい加減というか、
うん、
そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが一応今回出てきましたけど、
はい。
もうほんとちょっとしか出てこないというか、うん、彼らの扱いがすごいいい加減だなと思って。
そうですね。とりあえず、まあ、前の作品で一緒になったから、
うん、はいはいはい。
出さざるを得ないけど、
うん、
もうそこで切るみたいな感じ
ですね。そうですね。やっぱすぐに、たもとを分かつというかね。
うん。
まあ、誰がそうやって決めたのか分かんないですけど、ああ、こいつら一緒にいさして映画作るとめんどくさいから、やっぱり分裂させようみたいなね、
うんうん、
にしたのかなってね。
うん、
まあ、大きすぎますもんね、ちょっとね。 豪華すぎて、
ね、ごちゃごちゃしますよね、うん、
あのキャラクターが多すぎる、
ね、
あそこに層が
強すぎるからね、
そう、層があそこに入るとちょっとね浮くっていうのは確かにわかりますね、
そうそう
実際浮いてましたし
、うん、あと気になったんですけど、あの、はい、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、ガーディアンズオブギャラクシーのあの、うん、虫みたいな人いるじゃないですか、女の子、
マンティス、はい、
あ、マンティス、
はい、
あの人ってなんか俳優一緒ですか、なんか僕
見か、一緒のはず、
見た目がなんか違うなと思っちゃったん
ですか、
調べてないんでわかんないですけど、いや同じはずなんですけど、
多分どうかな、
なんか今回よりシャープになってる気がして、
ああまあ久しぶりだからっていうのもあるんじゃないですかね、
うん
うん、まあずっと出てる、
そうですよね、
出られてるんで一緒の人ですね、まあ、全然関係ないですけど、あのリメイク版のオールドボーイにも出てるんですね、どの役か知らないですけど、パスさんが見られたはずですけど、
あ、まあ、見た目が違いすぎるかわかんないですよね、
そうですね、ほぼ特殊メイクですからね、
うん
はい、
どれだろう、ちょっとわかんないな、もう調べてみます、
まあでもなんかこの作品に関してはほぼなんか他の作品見てなくてもいい感じはしますよね、
まあ一応説明してくれますもんね、
うん、もちろん構図
は、
はいはいはい、そうですね、うん、もちろん他の層の他の作品はまあもちろん見といた方がいいかもしれないですけど、例えば最近あった作品とはほぼ関わりないですもんね、
そうですね、
うん
うん、だからまあ何回もその回想シーンが多いじゃないですか、
はいはい、
ジェーンとの関係もそうですし、
うん、
あの親兄弟が殺されたっていうところも説明がありますし、
うん、そうですね、
まあ、それこそあの劇で一応
そうか、あれもそういう意味もあるのか。
だから何回も一応その初心者にも分かるように、
確かに確かに。
繰り返しそういう部分があっちゃある。
うんうんうん。
ですよね。でもこっから見る人いるのかっていうのはありますけど、
ね。まあまあね。まあいなくはないです、ちょ、うん、
うん。まあ前回から結構空いてるから、
はい。
まあああいう説明もあった方がいいですよね。
うん、
僕も、見ずに見直してから言ってないですし。
はい。
あの、ソウの3、あの、
うん、
前のやつは。だからあれがあって、まあ、なんとなくちゃんと記憶が蘇りましたし。
はいはい。まあ、そもそも今回、誰が出るのかとか、どういう話なのかっていうのを予習しないで見に行ったら、ジェーンって誰だっけみたいな風に なる人もいるはずですからね、多分ね。
でもまあ、俳優が有名すぎるからな。
まあまあ、そうかな。うん。そんな、そうに恋人なんかいたっけみたいなところぐらいじゃないですか。結構前なんで。で、3作目は出てきてないわけじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。3作は出てないですけど、うん、でもインパクト、やっぱナタリー・ポートマンだから、さすがに覚えてはいると思うんですけどね、一、うん、回見れたら。
僕はまあ、あの、あ、こういう話だっていうの分かっててあれですけど、
うん。
でも、例えばエンドゲームあたりの時はもう、その、そうに彼女がかつていたとか、多分あんま覚えてなかったぐらいですけどね、うん、多分ね。そうい
でもエンドゲーム出てきますよね。
出てきました。ああ、そうかそうか、あの、
一瞬
ですよね。だからその時に、あ、そうだったなって思ったぐらいですよね。確かにいたな、みたいなね。なんか、ダークワールドですよね、その2の時のね、はい。うん。エーテルが体に入ってしまってみたいなね。はい、そう。そういう意味で、なんかそういう力でその、ムジョルニアが持てるようになるのかなって僕はちょっと思ったんですよね。その普通の人間がムジョルニアを持てるっていうのは特別なわけじゃないですか。
うん。
だからそれをどう説明するのかなっていうのをちょっと、あの、どうやって、どういう説明をつけるのかなみたいなことを、
うん。
まあ僕が思ってたっていうか、その、僕の弟は MCU 好きなんですけど、
うん。
まあ、弟と今回見に一緒に行ったんですけど、
うん。
そこをどう説明するのかが楽しみだとは彼が言ってたんで、
あ、
確かに、そうだなって。だって僕が予想してたのはそのエーテルとか関係あるのかなとか思ったんですけど、
うん、
全然関係なかったっていうね。
うん、あれでも、モテる人でだから3人しかいないってことですか？キャプテンアメリカと、
はい、
まあラブもか。
ああ、持ってましたね。だから、なんか一応条件があるらしいですけど、う
ん、その神だからモテるわけじゃないですよね。
そういうことですよ。なんか、あの、心がどうのこうのとかじゃないですか、やっぱり。
でもゼウスとかモテなそうじゃないですか。
モテなって思います。あの、純粋な心を持ってないとモテないとか、なんかそんなんだったとは思いますけど。
うん、
あと。
なんですか、キントーンみたいな。
そうそうそう。
設定。
なんだけど、原作ではモテる人は結構出てきて 出てきちゃってるっていうこと
ですね。あ、そうなんですか。
うん。その、長いんで、やっぱりシリーズ。うん。本当はそうしか持てないはずだったけど、最初は。みたいなところじゃないですか。
うんうん、まあ、ぶっちゃけ、そんな強い武器じゃなさそうじゃないですか。
そうですね。強いけど。今となってはね、確かに、
うん。だから別に持てなくてもいいんじゃないかっていう気もするんですけど。うんうん、
そうですね。ストームブレイカーの方が強そう
だし。なんか強そうですね。名前もかっこいいし。
うん、
そんなとこですか。
はい。
はい。では今日は、そう、ラブ&サンダーについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。